明けまして。お
バブルビー
ミニーの
これ
食えますか。これ食えますか。
はい、
はい、
明けまして。
明けましたね。
明けました。
2014年でございます。
2014年。
はい。2014年。これくらい何回？第
105回。
はい。
ねえ。
いやー、まあ、変わらず。
もうすぐ108ジョヤの鐘ですよ。
そうですね。煩悩の数だけありますね。
煩悩の数ですよ。はい。
2014年も変わらず。
変わらず。
マイペースにやっていこうかと思います。
うん、思いますけども。
はい。
はい。
なわけで今日のがですね、うん、何日ですか？ 1 月の5日。
5日。
はい。ちょうどまあ。
うん。
まあ、世間で正月は7日までですけども、まあ、大体まあ、ね、お勤めしてる方は土日で明けて、
うん、
6日から仕事なんじゃないでしょうか。
そうでしょうね、うん、
世間の大人の正月は終わりということですね。
終わりということで、はい、
どうでした バブルビーはお正月は、
まあ、例年通り、うん、あの年末に神戸でカウントダウンをやりまして、
はい、また神社の周りをぐるぐるこう酔っ払いながら回ったり
酔っ払いながら回ってでまあ帰ってきたわけですけどもね、うん、こうまあ、あの神戸はまあ
いかがでした。
まあ例年のように盛り上がったんですが、うん、今回はあれですよ、年明けに火事があったじゃないですか、
はい、ありましたね、有楽町で
、うん、あれあの日に新幹線で帰ろうとしてたんですよ、
うん、
でもううまいこと巻き込まれて
巻き込ましたか、
大変でした、
燃えましたか、
燃えました、
新幹線が、
バーニング
有楽町で燃えましょう
なりまして、で俺あの日朝帰ろうとしたんですよ、
うん、
で朝7時半に京都駅に行っても早起きしてよ、
うん、
6時台に朝起きて、
うん、
で7時半に京都駅行って、うん、でまあ8時過ぎの新幹線に乗ろうと、
うん、
もう指定席買ってやったわけですよ。
3日でしたっけあれ、
3日、
3日の朝ですね、
うん、でもう指定を買うのが遅れたんで、うん、その時間しか指定が空いてなくて、
うん、
もうしょうがないな、朝早いけど帰ろうかと思って買ってやったんですよ、
うんうん、
でそしたら、まあ、改札入ったら、うん、例えば、なんか東京と品川間で火災発生により、
うんうん、
運転を見合わせ
てお
ります
って言われて、燃えておりますって、うん、
はあ、
はあ、そうですか、
そうですか、でもちょっと待ったら復旧するかなと思って、うん、しょうがないな待とうかと思ったら1時間待っても2時間待っても復旧しない、
うん、そうするともうあれですよね、駅員で胸ぐらつかんでいつ動くんだって、
う
ん、
そうそうそう苦しめたりとかして
大人げないことするわけでしょ、うん、
もうやることないわけですよ、
うん、
もうどんどんどんどん人が改札の中に入ってきて、うん、で俺も休憩室に座ってたんですけど、
うん、
もうぎゅうぎゅうになってきて、
強敵の中がパニックだ、
そうそうそう、うん、もう腹減るし、
うん、
朝
駅の中だってでも食堂ぐらいあるだろ、食堂っていうか立ち食いそば屋ぐらいは
がね、あの10時からしか空いてない、
あそうか朝一だ、
うん、でもうちょっとぎゅうぎゅうで、うん、もうどこも長蛇の列なんで、
うん、
とりあえずその休憩の座ってるところで駅弁でも食おうかみたいな思って、うん、朝からね、こう自分の座ってるところにこうカバンを置いて、うん、こう座んなよみたいな風にこう置いて、うん、
で
こ
う、まあ、
はい、弁当を買って食ったりとかですね、
うん、
それでもこう電車は出ないんですよ、
うん、状況もよくわからないと、
まだ待つか、
うん、
でも待たないっていうふうにしても、うん、どうやって帰るのって話で、
もう車ではないわけですからね、
車ない
電車で来ちゃったから、
うんうん、しょうがないからとりあえず時間潰そうと、
うん、
12時ぐらいまで時間潰してみようか
昼まで
と思って、うん、さすがにそれまではもう火事も消えてるだろうし、うん、大丈夫だろうと思って、うん、で10時になっても、うん、まだ延焼中ですって言われて、
うん、
11時でもまだ火事が延焼中ですって言われて、
うん、どんだけ燃えるもん
なんだっていう、ね、どんだけ燃えてんの、
何が燃えてんだって、
何が燃えてんだでこうどんどんどんどんこうなんか払い戻しの列みたいなのが長蛇の列になってきて、
うん、
これ今日やばいんかなと思って、
うん、
もうやることないわけですよ、うん、ずっと時間潰して、
うん、
しょうがないから京都駅のね、あの新幹線のコンコースってね、
はいはい、
なんかね、舞妓さんのマネキン人形みたいなのが置いてあるんですよ、
うん、
で意味なく舞妓さんのマネキン人形の写真をいっぱい撮ってみたりとかしてる
し君の悪い人だな
徐々に舞妓さんにこう一歩ずつ近寄りながら写真一枚ずつパシャパシャパシャ撮って連続写真みたいな風にして、
うん、
最後この舞妓さんの顔面の目の前3センチぐらいまでこう近寄ってパシャッと撮ってそれを順番にフェイスブックに並べるとかして、
うん、
で怖いって言われて
狂ったかなってあバブルビー狂ったかなって、
うん、あとその舞妓さんの顔の周りをこう360度こう順番にパシャパシャパシャパシャパシャと20枚撮って
それまあでもフェイスブック見てる方も恐怖だけど、うん、それを撮ってる 姿を見てるその場にいる人たちも恐怖だよ。
もうあの空間狂気だからね。うん、新幹線止まってるから怖い、
うん。やっぱあれですか、あの、うん、駅員で胸ぐら掴んでる人もいるわけですか。
駅員にね、あの大外刈りかけて倒してる人とかね。うん、
詰め寄って。
詰め寄って。
貴様のせいだって。
貴様のせいだ。この野郎。
この野郎と。俺は家に借りたんだバカ野郎と。東京人バカにすんなよって。
もうね、モッシュが始まりましてね。
モッシュが。
もうモッシュピット
ですよ。すごいですね。
メガネを取ってくださいよ、危ないですからって言って、ね、お前のメガネ、シットみたいだなんですよ、そこで。ねえ。
地獄です
ね。メガネ、メガネ、ほら、メガネ。
うるせえ。急に変なもん挟んでくるんだ。疲れてんだ、こっちは。そうですか、大変でしたね。
大変ですよ。
で、結局どうしたの、
ね、で結局、うん、その日ね帰ってから、うん、なんか同級生とがもうなんか2人、
はい、
たまたまその日に帰るっていう話をして、うん、前の話前の晩に話したんだけど、はいはいはい、そいつらは昼ぐらいの新幹線で帰るって言ってたの、
うん、
で、そいつらが乗る時間まで俺がずっと待ってて、うん、でもうその2人来ちゃったわけよ京都駅に、うん、でも合流して、うん、で3人どうしようかこれってなって、
うん、どうやって東京に帰ったらいいんだと、
そうそうそう、うん、でもう払い戻して、
うん、
車で帰ろう、レンタカーを借りて帰ろうってして、うん、でこう払い戻しの列もまたこれが30分ぐらい長蛇の列で並んで、うん、なんか窓口でずっと説明させるおっさんとかいるわけですよ、
あ、やっぱり胸ぐらつかむける人もいるわけですね、
うん、俺困ってんだよ俺、う
ん、知らんが
明日仕事なんだよ困ってんだよ、
周り見渡してみろみんな困ってんだよってお前だけじゃねえんだよ、
そうそう、払い戻してすぐ終わるのに、うん、そのおっさんが窓口でずっとこう10分ぐらい押し問答してるおっさんとかいて、
おっさんは免許持ってないのかな、
おっさんは免許持ってない、
うんうん、
タクシーで帰るよお前って話だけどね、
うん
うん、知らないけど、うん、そういう1時間ぐらい並んで、うん、で12時半ぐらいに払い戻し休んで、
うん、
でタクシーじゃないわ、レンタカーで、うん、乗り捨てで帰ろうと、
うん、レンタカー便利ですね、そういう時
でもその京都はもうレンタカー全部出払ってないんです、
あ、そう、うん、やっぱ同じこと考える人がいっぱいいたんだ、
いっぱいいる
ん
だ、それでしょうがないから滋賀の片田っていうね、あの田舎の
方ほぼ地元じゃないですか地元まで一回戻って
そこまで行ってやっとあったっていう、うん、トヨタレンタカー、
うん、
でその湖西線っていうの乗ってね、うん、そっからまた30分ぐらい電車乗ってね滋賀の琵琶湖の北の方に行って、湖
西線な
もう琵琶湖の北の方に行って、うん、でこうやっとレンタカー借りたんが昼の1時、
うん、
帰れる
そっからでも帰っても夜だよな、
8時間かかるからね、
うん、
で1時にもう腹減ったから飯でも食おうぜって言って、
うんうん、フランスしよう
であれですよ、ピエリ森山行って、う
ん、ピエリ行ったんだ
ピエリ行ったの、
ピエリで食えるもんって今なんだよ
ピエリカレーしか食えない、
カレー屋は
あん
だ、
カフェがあるんですよ、
ああそっかそっか、カフェはまだ残ってんだ、
あそこね、ペット屋とカフェしか入ってないんで、
うん、
2階の広いところにポツンとカフェだけ開いてて
要は巨大なカフェなんですよピエリ森山という名前
の、そうそうそうカフェがあって、うん、でそこにこう、まあ、フードはカレーとサンドイッチがあるわけですよ、
うん、
でこうカレーって頼んだから、うん、1000円って言われて、
た
っ
けーた
っかーと食べたら普通のカレーで、
うん、まあ、ピエリに食える唯一の食い物ですからね、
レアなもん食ってんなと思って、
うん、前までちゃんぽん食えたんですけどね、
そうそうそう、
ちゃんぽんもなくなっちゃいました、
ね、なくなっちゃいました、うん、ガラーンとしてるピエリ、正月からそこ行って、
正月はやっぱりピエリはオスナオスナの大行列なんですか、
オスナオスナの大行列大行列ですよ、
見にやっぱ見に来てるのかね、みんない
や、サブカルの顔したやつがいっぱい来てますね、
あ、サブカル臭い、
サブカルメガネをかけたやつがいっぱい来てる、う
ん、クイックジャパン顔が、
そう
今クイックジャパンサブカルじゃねえか
今ガラガラらしいぜ、うん、ネイバーまとめで見たぜここみたいな感じのやつがいっぱい
来てる、スマホ片手にな、
そうスマホ片手に、うん、2ちゃんまとめ見ながら歩いてる、うん、
気持ち悪い
そういうやつがいっぱいいる、
なるほど、
うん、でまあそっから書いたわけですけども、うん、まあ道も混んで、
うん、
混んでもう中央道で書いたんですけど、うん、中央道も大渋滞になり、うん、もう家に着いたら夜12時、
うわ帰るだけで丸1日、うん、朝のだって6時に出てるわけだから、
そうですよ
18時間、
とんだ三が日の、
ね、18時間あったらヨーロッパ行けますよ、
ヨーロッパ行けますよ、もうハンガリーとか行けますよ、
うん、コペンハーゲンで乗り継いで行けますよ、
コペンハーゲン乗り継いで、ね、フランクフルト乗り継い
で、ドイツもどこでも行けますよ、ね、行けちゃいますよ、
行けますよ、
うん、
まあそんな正月でしたね、
散々でしたね、
散々でした、
でも1日2日は実家でのんびりだったんでしょう、
何にもしてないですね、
何にもしてない、
何にもせず、
何にも、
うん、
あでも動画、
うん、
一気に作ったりしてました
よ、ね、あこれクエのね、
うん、
これ言わないと分から
ない、ついでに言っておきましょうか、
うん、
これクエずっとポッドキャストでやってきましたけど、
はい、
たまにポッドキャストが反応した時あるんですよね、
うん
うん、せっかくアップしたのに、
うん、
記事はアップしてあるのに、
うん、
あの iTunes 側はポッドキャストのその、うん、なんだリストに出てこないと、
うん、
でまあたまにだからまあ今までほっといたんだけど、うん、結構そのなんだろう、なんで起こるかがわからないから怖いなっていうので、
うん、
まあ、今後はちょっと YouTube の方に、
うん、
まあポッドキャストはやり続けるんですけども、万が一そのポッドキャストにあれ反応しなかった時は YouTube で聞けるようにしようかなということ で、
うん、
で過去の配信回、今までだから104回分ですね、
うん、
は全部今実はアップしてあるという、
お
う、うん、
準備してるっていうね、
準備中ですね、うん、あとテキスト載っけたら、そうそう、とりあえずもう公開できる感じなんで、
まあその動画化をしなきゃいけないわけだね、
うん、
その MP3 の、
うん、
でその作業自体は実はもう年末に終わってて、
終わってたんだ、
終わってた、
あ、うん、実家でやってたかと思った、
ね、実家ではね、ずっとリモートデスクトップでつないで、うん、エンコードにめちゃくちゃ時間かかるから、うん、それを覗いてただけで、
うん、ああなるほど、
何にもすることない、
あ、じゃあエンコードずっと回しっぱなしで来たってことか、
そうそうそう、エンコードね、あのだって全104回まである
から、まあ相当なもんですよ、
相当なもんあるから、うん、でまあ大体1回1時間で104時間とかあるから、
うん、
まあ賞味3日かかりましたね、
やっぱ3日、
3日、
ああ、まあもともとのファイル自体長いしな、
長いし、
うん、いくら静止画と一緒合わせるだけっつっても、
そうそうそう、
うん、
全部手作業でやりましたから、ね、あれしんどい、まあ、終わりました、
まあまあ全部やっちゃったんで、あとはね、
うん、
あの最新回をどんどん動画して化してアップしていくだけなんで、だいぶ楽になったと思うんですけども、うん、
まあそういうこともやりつつっていうことで、うん、まあ僕はそんな感じの正月ですね、
正月が終わると、
終わると、
うん、お疲れ様でございました。
はい、そっちはどうでしたか。
こっちのはまあ例年通りコミケですね、
コミケ、
まあ、大晦日、
うん
うん、ところがね、コミケ一番体力使う日なんですけども、
うん、
30日時点で、ね、熱を出しました。
あ、そうなんですか。そんなまた肝心な時に、
肝心な時に熱を出して、
熱を出して、
ただやることいっぱいなんですよ、やっぱりその、うん、なんだろう、今回新作を落としたんで、
うん、
そのなんだろう、新作を落としましたステッカーみたいなのを作ったんですよ、俺が首吊ってるステッカーなんですけど、新年早々縁起のいいステッカーを作って、うん、だからそれだけじゃ寂しいんで、まあ、先着50名様、
うん、
ミディ関連 の、 その過去のリリース、うん、旧作を買ってくれた方に先着50名で、
うん、
まあ、新曲が1曲入った CDR を渡そうっていうんで、
うん、
それを焼かなくちゃいけないと、
うん、
で新曲もそうできてないと、で熱を、熱出た状態のまんま新曲仕上げて、
うん、
CDR50 枚焼くっていうのを、うん、徹夜でやりまして、31日を迎えるわけですよ。徹夜でフラフラのまんまこうモブスカット東京ブースに向かってですね、うん、これを委託してくださいってやって、
うわ、
地獄でしたよ。でまあ一応手伝おうかなと思ったんだけど、
うん、
なんかもう熱でボーっとしてるし、
うん、
あと今回チャッキーとか、
うん、
あの DJ デパスとか、アキラスのでっかい方とか、
うん、
いろんな人が来てたんで、特に僕やることなかったんですね、
うん、
なのであの完全防寒の格好、ふわふわのこう分厚いセーターみたいなのを着て、
うん、
ニット帽をかぶってマスクして、
うん、
ぼーっと突っ立ってるだけっていうね、ただ気味の悪い人だったんですけど、雪だるまかなみたいな、
あのおっちゃん誰みたいな、
うん、だから全然気がつかないですよ俺だって、
ああ、
うん、
まあそうだろうな、
うん、
完全防寒、
うん、でツイッターでこう、うん、検索して見てたら、ミリさんいたのみたいなこと書いてあって、いたように見えなかったけどみたいな、いるのになみたいな、
みんなだから金髪みたいな、そういうなんを見て、
まあ、これがアイコンみたい、アイコンになってますからね、
うん
うん、帽子とマスクで隠れちゃってたんで、
芸能人のこう正月を成田で過ごす空港のあれみたいじゃないですか、
まあ、僕ただ風邪ひいてたりますけど別に見つかってもいいんですけど、うん、見つかったところでキャキャ言われないし、
でまあそれでコミケを、
うん、コミケでまあ旧作を、うん、まあ、あのお買い上げいただけた皆さんありがとうございましたということで、はい、
うん、
で終えてですね、まっすぐ家に帰ってですね、
うん、
でまあすぐ寝たかな、
うん
うん、で寝て起きたらもう年が明けてまして、
もう紅白も見ず、
紅白見ず、
うん、
うん、まあまあ、紅白いろいろあったらしいですね、
うんうん、みたいですね、まだ見てないけど俺も、
うん、なんかまあその噂だけしか聞いてないんですけど、
うん、
うん、なんですか、森進一が死んだとかなんかいろいろあったみたいですけど、
死んだんだ
死んでないね適当で言いましたね今、
うん、
でなんだ1日は新年会、身内の新年会ですね、
うん、
誰がいたっけな、鍋会みたいなのをうちのダンサーの家でちょっとやってですね、
うん、
でおじぎりっていうモブスカット東京 の、 あのデジタルグラインドコアをやってる男がいるんですけど、その男もいたんで、
うん、
その男と2人でこう不助手受けをする写真を撮ろうとか言って、
うん、
バカなことをやってツイッターに上げて、
うん、
ワイワイやってたり、
うん、
で2日はですねまた別のメンバーで飲み会をやってですね、
うん、
あのこの話しようかな、どうしようかな、するか、まあ、K 君というね僕の友達で、
うん、
まあ、昔からクラブ周りの知り合いなんですけども、
うん、
まあ、名前出さないからいいよな、まあ、今3今年36かな5かな、
うん、
童貞だったんですよずっと、
ほう、
うん、 でいつまでその童貞を守り続けるつもりだみたいなネタでずっといじってはいたんですけど、うん、ついにこの度彼女ができまして、うん、でまあこれも僕の知り合いだったんですけども、うんうん、まあ、彼女が童貞を奪ってしまったということで、うんうん、翼が折れてしまったねっていうんで
翼だったんだ、
うん、ああ魔法使いなりそこれだねって言って、うんうん、じゃあお前の写真撮って今アップするから翼が折れたってタグつけておくわって言ってで翼が折れたってアップしてゲラゲラ笑ってて、うん、で彼女の方の写真撮って翼を折ったってタグつけて
まあ、分からない
身内しか分からないネタをやって、うん、だから多分絶対に分かんないであろう、うん、あれフォロワーの人がそれをお気に入り入れたりするんで、うん、分かってて入れてるのかなと、
なんだろうね、
不思議に思ったりとか、う
ん
う
ん、分かってないんじゃ、
分かってないけどなんか面白いから入れとこうかみたいな、うん、翼が折れただってアハハって言って翼折っただってアハハって、
他人の身内の分からない話を面白がる
っていう、ね、面白がるっていう風潮はちょっと、うん、ありますからね、
ありますからね、
そういう方がいるなとか思いながらです、まあ、それで2日が過ぎまして、はいはい、で3日はさすがに疲れて家で、うん、お正月のお笑い番組いっぱいあるじゃないですか、
ありますね、
それ取りだめたやつを見て酒飲んで、うんうん、で4日になって、これつい昨日ですけども、うん、まあ、なんかビートマニア周りの人たち、うん、グルービーの内堀さんであったりとか、はい、LED 角田さんであったりとか、うん、ノーチーさんであったりとか、テクノーチであったりとか、コウスケであったりとか、うんうんうんうん、まあ、みんな集まって新宿で飲み屋歌い屋で、新年会やりまして、うん、でその後サウナに行って、うん、で今日じゃないですか、
今日ですね、
今日のついさっき1時間前までサウナにいました
結構長い間サウナにね、
いやサウナ、いやいいね、サウナはやっぱね、うん、言おうと思えば3日でも4日でも入れるから俺は
え、暑いところにずっと何時間もいたってとこ、
うーん、そんなわけないよね
いや、まあ、聞いてる人はそう思うかもしれないけど、うん、
まあ、サウナっていうのはね、うん、新宿に大きなサウナがありまして、お風呂が いろんな種類あって、うん、サウナも 2,3 種類あって、うん、中にレストランとかもあるんですよ、うん、だから言おうと思えば本当に1日いるんですよ、
はいはい、
うん、サウナ出て入って水風呂入って、
まあ、いわゆるその言ってるサウナっていうのは、うん、ホテルみたいなもの
としても使えますね、カプセルホテルも併設されてるんで、うん、まあ、普通に宿泊もできますし、サウナで入っても大部屋のそういう仮眠室みたいなのもあるんで、うんうん、
健康ランドみたいな、ま
あ、健康ランドですね、うん、分かりやすく言うと、はいはいはい、うん、そこにまあ十何時間いたのかな、うん、でまあ正月疲れをこれで落とそうっていうことでね、サウナ出たり入ったりしてこう、うん、でな、ただね、いつもサウナしょっちゅう行ってるんですけど、うん、いつもはみんな静かなんですよ、うん、正月はやっぱねちょっとねテンションのおかしい方がね何人かいらっしゃいましてね、うん、まあ水風呂とかに入ってうわーって声出すのは分かるじゃないですか、
はいはい、
その方はねうわーって声出した後、水風呂が出た後もうわーってずっと言っててサウナに入っててもずっとうわーって言ってて
本能の赴くままに
赴くままに常に声を出してる
何も考えないってい
う人が一人いらっしゃいまして、うん、その方が常にうわーって言いながら歩いててうるせえなこの人とか思って、うん、でまあレストランでこうビール風呂上がりにビール飲んだったら後ろの方からうわーって聞こえてきたからパッて後ろ見たらその人が座っててうるせえなとか思ってうでまあ仮眠室で寝ようかなと思って、うん、大部屋ね、うん、大部屋でこうあれ毛布かけて、うん、ちょっとうとうとうとしたら、うん、って声が聞こえてきてその人なんですよ、うん、ちょっと離れたところで、うん、って言いながら寝てて、うるせえんだよ、ちょうど。寝ながら言ってんの。
うわ、
で、周りの人も、まあ、ちょっとざわざわしてて、うるせえな、みたいな感じで。うん、ただ、まあ、声を荒らげる人はさすがにいなかったんですけども、うん、その人が、もう10分ぐらいずっと、うん、っていうの永遠サイレンみたいな続くんですよ。
地獄のような声。
地獄のような。気が狂いそうだっていう。
気が狂いそうな。
ああ、いてたたたた、ああ、って言って。
で、そこで胸ぐら掴んで。
いや、それできなかった。うるせえ、早くやめっていう。早く通り過ぎろっていう。で、それがまたね、絶妙なタイミングでね、うん、ああ、止まったかなと思って、しばらくすると、うん、あーって始まって
それ録音すればよかったのに、それ
よっぽどしようかと思ったもん
ね、録音してオートチューンかけたら楽しいよ、
ただなんかね、ね聞きたくない声だった、明らかに、うん、
聞きたくないでしょ
聞くとなんか気分が悪くなる声だったから録音しませんでしたけど
録音して曲の間にその挿入すればいいね、なんか、うん、どこどこどこ
ブレーダーンってブレーク開けとかってな、あー
それ エクアドでやるんです
よ。嫌な曲だよな。
サウナって曲でさ、
あのロールでバーッと登りつけて、ダダダダダダダダダダキャー、あ何が始まったんだ
っけ。おっさんが、
おっさんが、ああ、いいって、泣き声みたいなんだよ。だから、だから感じ様で余計
動物っぽいよね。
動物っぽいの、そう、おっさんの声で赤ちゃんみたいな、うん、幼児のこうぐずる声だから、うんうんうん、余計気分悪いんだよね。
なんかその犬、汚い犬のさ、雑誌の犬が夕方ぐらいにこう尻尾をこう完全に下げて、うん、なんかこう首がつながれて、うん、
そうそうそうそ う, そ う, そうあれがおっさんの声だ
ね。あれがおっさんの声。
でまあそんな人もいて、うん、まあ一応ちゃんと休めた休めたんだけど、まあ、うんうんうん、まあまあそういうトラブルもあって、
あって
でまあそろそろ攻略の収録だと思って、うん、出ようと思ってまあ着替えて、うん、でまあちょうど5時ぐらいだったんでサウナから出てくる人も並んでましてね、
うん、
生産で、うん、でまあ生産列並んでたら、うん、別の人なんですけど、うん、ちょうど今入ってきたおじいさんだな、うん、60、70ぐらいかな、女座りで、うん、こう下駄箱の前でなんかもぞもぞやってんだよ、
うんうんうんうん、
でまあ明らかに様子はおかしいんだけど、うん、まああまり書かれてくなかったから、うん、まあ横に並んで見ないようにしてたら、うん、まあ店員さんがどうしたのかなと思って近づいてくるわけですよ、うんうん、でご宿泊ですかってそのおじいさんに聞いたら、うん、あすいません、うんこ出ちゃうんですけど大丈夫ですかとか言ってなんかもぞもぞ言ってんだよ、
うん、
は何ですか何ですか、うんこが出ちゃうんですけど大丈夫ですかって言ったら、ダメですよって言ったら、迷惑ですから帰ってくださいって言ったら、うわ、コントが始まった。
迷惑ですから帰ってください。
で、その人は、うん、まあ多分追い返されたんだろうね。うん、で俺も生産終わって、うん、で、エレベーター下に降りて、うん、さあ行くかと思って、そのちょっとね、構造的、その建物の構造が、うん、エレベーター下に降りてもすぐ外じゃなくて、うん、まあ中のフロアをちょっと歩いて、はいはい、外に出る感じなんですよ、
うんうんうん。
で、フロアの途中にそのおじいさんらしき人がさっき立って、うん、さっきの人が立ってて、うん、ケツが半分出てて、うん、突っ立ってて、うん、怖いなと思いました
。怖い、
うん、
あそのうんこの人と、は別の
別の人です
、別の人、
うん、
いろんな人いるんだろうな、
正月になるとそういう人が出てきます ね、
うん、
普段は静かないいサウナなんですけどね、
うん
うんうん、うんこが出ちゃうけど大丈夫ですかまあそんな正月でしたね、う
ん、はい、でそのおじ、はい、さっき言ったおっさんが今来てるゲスト、
うん、今日のゲストですね、
ゲスト、
うん、じゃあご挨拶お願いしましょう違うな、
うんこの方ですかね、
うんこの方ももっとか細い感じ、
あ、
うん、
はい、そういうわけでですね、私炎上寺でございます、どうも明けましておめでとうございます、
まあそういうわけ で、
はい、
なかなかと我々の正月話しますけど、はい、まあ正月一発目なんでね、
はい、
まあ我々の正月何過ごしてたか、うん、年末年始の、うん、まあ、お話でもしながら 回、はい、一発目を
一発目はね
やろうかなって感じで、エンジョルさんはどうでした年末年始、
僕はあれですね、うん、まず実家に帰省して、
うん
うん、でまあ20かな、
帰省はあれですね、夜に生きるですね、
夜に
帰省中の
帰省ですね、パラサイトして、
実家でパラサイトして
しようかって言って、うん、まあ僕子供生まれたんで、
うん、
子供連れてね、
うん、子供生まれたんですか、
そうなんですよ、
生まれたんだ、
生まれました
独身なのに
僕のねお腹から出てきたんです、
もう5人目だっけ
いやいやいやいや、
五つ子ちゃんでしたっ
け、五つ子ちゃんで、はい、もう大家族です、
五つ子ちゃんで女3人男3人、
はい、もう一人ですけど、
うん、
はい、
今朝会わないと一人頭2つあるやつ
カムソーセージがあんまりまして、
ベトドクっぽいのがいるんで
いやいや普通のもう、うん、あれですね、普通のもう、うん、答え満足の
可愛らしいお子さんが生まれました、
は
い、
生まれました、
いつでしたっけ、去年の
去年の8月5日に生まれたんです、
8月5日か、うん、
ハーコーの日です、
ハーコーの日に生まれちゃったんだ、
そうそうそう、ハーコーじゃない
ですか、名前もハーコーちゃん、
ハーコー、
渡辺ハーコーちゃんが、
渡辺ハーコー
ちゃん、
山崎ハーコーみたいな、
山崎ハーコーみたいな、でも男でしたよ
ね、男です、男です、
息子がエンジョルジュニアがめでたく誕生したということ
で、一緒に帰って、
うん、
でまあ帰って間茨城で DJ したりだとかして、
うん、
で神戸でカウントダウンなので、
うん、はい、
まあ普通、茨城だと電車で乗り継ぐと結構お金がかかるんですよ、うん、
神戸まで
神戸まで行くと、うん、東京駅まで行ってってなるんで、
うん、
そうすると結構お金かかるんでと思って、うん、まあいつも いつもっていうか、まあ、前回もそうだったんですけど、うんうん、茨城空港経由です、開幕で。そうです
よ、茨城には空港があるんですよ。
そうなん
です
ね、
うん、で百里基地のそばにある、うん、そこ行って、うん、でもうあの子供がいるんで、うん、あの朝からもう世話しなきゃなんないんですか、
あお風呂入れたり、ね、水やったりしたりと、
ご飯水やったりしたり、
水やったり、日に当てたり、植え替えたりしたりといけない、
肥料やったりとか
でそういうことやって、まあ、でも疲れた状態で行って、うん、でライブして、うん、でまた茨城空港に帰るんですけど、うん、あのまず本数が少ないんですよ、当然
茨城空港、まあ、そうでしょうね、茨城神戸なんてそんな、ま
あ、ないんで、
茨城空港自体が地元の方がやって趣味でやってられる、そう
あの茨城県が趣味でやってるぐらい
おっさん一人で作り上げた、
こう作り上げた
違法建築
の塊みたいな塊みたいな飛行機も
なんか沢田マンションみたいな、う
ん、買ってなんかどっからか払い下げの飛行機で、うん、飛んでる、
まあスカイマークですけど
これスカイマークってペンギン書いてあるやつですよね、
シールが貼ってあるんだ、スカイマーク
スカイマーク、はい、でまああのそれが10時半、うんうん、やることないじゃないですか、で、まあ、そうですね、空港プラプラして、ね、うん、でなんか YouTube で検索して面白い動画ねえかなみたいな、
子供はその間何してんの、
この間はもう実家に預けっぱなし、
預けっぱなしか、
うん、預けっぱなしで、
はいはいはい、
で結局帰ってきたのが3時ぐらい、
うん、3時ぐらい、
うん、でまたそこからまた面倒を見なきゃならないってずっとだから 寝ずに、
うん、子供の面倒、ライブと子供の面倒、
そうです、そんな感じの正月を過ごしつつ、う
ん、あんまり正月らしくなかった
と、うん、あもうだからライブ終わって帰ってきた話じゃない、今
そうそうそう、
ライブの話はもうしない、
いやライブの話は後でしようかなと思ってね、
うん、あ後で、
うん、で、うん、でその後はもうあれですね、あの実家の大掃除、
それは何、正月明けてから、
うん、いやあの明ける前も知ってたんですけど、うん、やっぱ
残ってた、
うんうん、僕一人じゃまあいろいろできるところが、うん、あのほら背が高い人がほら実家にいないんで今、うん、
あ
なのでちょっと高いところとか、
うん、エンジョさんちみんな100センチ未満だ、ね、
100センチ未満、
うん、そうなんです、小さいね、
なのでみんなあの、うん、レンジのフードとか、うん、うん、コンロのフードとかそういうの、うん、でかいところを掃除しつつね、
脚立、脚立、
脚立出して、
脚立、
脚立、エンジョさん190あるからど
のく
ら
い、100、まあ190全然、
固定ともや
さん、背が長いもんね、エンジョさんね、
長い、
固定ともやさん同じです、
2メートルぐらい手
が、2メートルぐらい、そんな、
ビャーンって
ありましてね、でね、まあ先ほども言いましたけど神戸のライブ、
うん、はい、いかがですか、
ね、毎年盛り上がりますよね、あれね、
盛り上がりますよ、
すごかったですね、う
ん、おかげさまで ね今年もやりましたね、
今年もモッシュとダイブとクラウドサーフィン、
クラウドサーフィン、
クラウドサーフィン、うん、
で
やりました、ね、
会場全部燃やすくせ火炎瓶が飛び交うっていう
モッシュですよ、
モッシュですね、
モッシュピット、
神戸ですからあれですよね、ビール瓶は飛んできますよね
あーそうですね、
全員が一人一本っていう制限あるんですけど、
ね、
うん、
岡村って言っちゃったバーン飛んでくる、岡村はいませんっていう、
そうそうそう、炎上に向かって投げろー、うん、バーンボコボコボコ
怖いですね、
痛
ぇってありとあらゆる瓶が飛んでくるっていう、
コロナのやつがボ
ン、コロナのやつ
が
飛んでくるん
ですよ、ジーマ硬そうだな
って、ね、スミノフとかいっぱい飛んでくる、いっぱい飛んできますけど、でもまあもう、ね、今年もね、うん、無事ライブが、
はい、
ね、
終わりました、
滞りなく終わり、
うん、
でね、
うん、
あの今回はね、あのバブルビーさんもあんまりテキーラを煽らず、
今回ね、そうテキーラ煽らなかったんです、結構飲んだはいるんですけど、
飲んだいたんだ、
なぜかあんまり酔わなかった、うん、すごいシラフ感が最後まであって、あ
ですよね、
うん、なんかね、
何ですか、あんまり楽しくなかったんですか
何なんですかね、うん、去年は一昨年か、うん、まあ、1年前は、うん、あの10年目のカウントダウンっていうのに浮かれて、うん、ガンガン飲んで潰れちゃったっていうのがあったんですけど、うん、
バブルビーが意識飛ぶまで飲む、うん、飲む傾向、あ、飲んでこう潰れる傾向っていうのは、
うん、
あれですよ、自分がすごいテンション上がってて楽しい時に酒飲、うん、思いっきり飲んじゃうと、うん、飛ぶ傾向がちょっとありますよね、
ありますね、うん、それはある、
今回多分あんまり、
いやそんなことないですけどね、
あんまりだったのか、
うん、いやそんなことないですけどね、あでも一応ほら、
うん、
あの何ですか、家が、
うん、
家がみんなでね、ショック、はいはい、で僕も飲んだんですよ、
うん、
いやダメですね、やっぱりお酒はもうフラフラ
です、あそうだ、飲めない人じゃん、
そう
そ
う、
なんで飲んでんの
いやなんか渡されて、うん、なんかでも家があって、うん、そんあの結構飲めるじゃないですか、あの
まあそう飲みやすいですよ、
ですか、ね、味的には僕割と好きなんですよ、
うん、
で一応飲んだんですけど、
うん、
いやーその後僕は死んでましたよね、
そうですか、
1時間ぐらい
こうもうダメだった、
じゃあお酒で楽屋でずっとこう座ってましたよ、おかげさまで、でも
おかげさまで、
おかげさまで、
おかげさまの使い方違うぐらい、
違うだそれ
でもまあ、まあ、無事ね、
うんうん、
まあ回復して、
回復して
で、うん、風呂はうろついてたりとかしてたんですけどね、
うんうんうん、
あの チラチラ見える人で、うん、すごい赤なめにそっくりな人がいて、
いたね、
でパオさん赤なめにそっくりな人が後ろにいるよっつってね、
うん、
で男なのに、うん、なんか上着は割と普通の長 T みたいなさ、うん、普通の格好なんだけど、うん、下だけ、うん、あのミニスカート
ミニスカ、
それは赤なめでしょ
どう見ても赤なめなんです
よミニスカ履いててなんかブーツ履いてて、うん、で髪の毛もなんか
赤なめなんですよ、
赤なめじゃないですか
顔が赤なめさんにすごい似てる
似てて、あの直毛のあ の,、うん、あの髪型であ
れでしょ、カニエケイゾフェイスでしょカニエケイゾみたいなのが歩いてるなっていう
これディスコランスのライブ終わってきてるのかな、
赤なめだ赤なめだっつって
線の細いカニエケイゾが、
そうそうそう、
でやっぱ俺一人だとやっぱり自信ないわけじゃないですか、うん、その似てるかどうかって、う
ん、でバブあれ赤なめさんですか
でバブルビーさんに確認しても、うん、似てるよねっつって、うん、で写真撮ったりしてね遊んだりとかして、
写真撮ったって本人に許可撮ったんですか、
撮ってないです、
それダメですよ炎上しますよ
アップしてないんで、うん、でそれはあの赤なめさんにメールで送りつけたりとか、
まあ、この放送終わったらアップしてくださるんですよね、ツイッターの方に、
いやでもまずいでしょ、
うん、まずいですよちくしょう、ちくしょう気がついたかって、
まあ、まああのどんな人だったかっていうのは僕にあったら、うん、あってそういう話してくれればその写真見せ
る、直接炎上さんに
絵を描いてくれる、ね、似顔絵を
それ赤なめの絵似顔絵になっちゃいます
赤なめさんには送ったんですよね、
あ送る送
る、じゃああれですよ、見たい人は赤なめさんに、うん、赤なめさんのツイッターにアップしろって言えば多分アップしてくれます、
アップしてくれますね、
うん、赤なめさんのタンブラーとかに貼られる
タンブラーにね、
うん、そうするとどこが炎上するんですかね、
炎上する、タンブラーから炎上する、
やっぱり赤なめさんが炎上するんですかね
赤なめさんが炎上します
いやでもあれ本当そっくりでしたね、
あれそっくりでしたね、
うん、写真
本当にびっくりしましたね、
で赤なめさんに送ったんですけど、うん、まあ髪型が似てるねぐらいしか言ってくれないんですけど、
あ、
うん、いや顔も似てたよって
認めないんだね、
いやだからね、顔の写真って撮った、
あ撮った
んだ、
撮っててます、撮ってます、あの
よく隠し撮りで顔まで撮れた、
いやあの、うん、ほらあのおずっと撮ろうと思ってやってたんですけど、うん、あのクラブなので、うん、やっぱり暗いじゃないですか、うん、なかなか撮れないんですよ、うん、で最後までいねえかなと思って、で最後客電つくじゃないですか、うん、あの客席の電気がつく、うん、そこまで待っているかなと思ったらいてくれたんで、うんうん、あこれはチャンスだと思って隠し撮りして、
うんうん、ずっと正月からこう数時間も赤なめそっくりの人のことしか考えていない、
追い続ける
ストーカーみたいな、今年はそういう年になりますね、
だからもう赤なめイヤー、
赤なめイヤー、
赤なめそっくりな人を追い続ける年になりますね、多分、
うん、1年の計は正月にありって、
うん、あの去年が、うん、あの赤なめの歌手生活25周年とかなんかで、
まあ、見たですね、
歌手生活っていう、
で、あの
生活してたっけ、うん、
してないですけどそれがあの今年伸びたんで、あのリリースできなかったんで、
はいはいはい、何かをしようとしてたんだ、
そう
し
よ、あのなんか CD を出そうとして、うん、伸びたんで、うん、まあそれ、まあ、とりあえず26周年ですけど、25周年して
多分キリのいい30ぐらいまで待った方がいい、
まあ、あのなんだかんだ言ってほら、あの赤なあのディスコロマンス の,、
うん、
あのコンピレーション10年かかったわけじゃないですか、
うん、
だからまあそんぐらいかかるのかもしれないですけど、
うん、だから40周年とか
40周年をめどにね、
うんうん、赤なめいくつある40周年だと十何年後14年後でしょ、50は過ぎてますな、
なのでね、うん、今年は赤なめ来ますよ、多分
今年は来る、
今年来ますね、赤なめさん
マジで
とレイブが来る、
でも赤なめしないじゃないですかあの人が頑張んなかったら何も起こ
らない、ね、社畜としてね、もう活動が忙しいらしいんで、うん、
仕事の方が大事
だ、そうなんですよね、うん、ね我々このほらあの前回の新年会はほら、うん、あのラジオ大爆発
ラバクと合同でやらせていただきました
ね、合同で
ラバク自体がなくなりましたから、
ね、終わったの
終わってないです、終わってないです、いややりますけど、
どういう状態なんですかラバクは、
いやあの LINE でつながってます、
LINE でかろうじてつながって
LINE でつながってます、大丈夫です、
あれじゃないですか、あの別れた彼女と俺はまだ別れてないぞって言ってるようなもんなんじゃないですか
あ、それ
それに近い感じなんじゃないですか、
なんだろうね、お互いなんか
嫌ってる、嫌い合ってる、
ね、なんか
嫌らし合ってる、
嫌らし合ってる、そんなことない
リアルでは会いたくないって感じになってるんですか、
いやそんなことないですそんなことないです、いやまあ
でも番組も長くなってくるとこう、うん、毎週顔合わせるとだんだん会いたくなくなってくる、
まあいやでもそれはないんですけど、
倦怠期、
現に僕とバブルビーは会いたくないですから、
会いたくないです目も合わせたくない、
月一で会ってるからもううんざりだっていう
何でもネタもないからね、
まあ、話すこともなくなってきましたから、ね、
そうそう、でももう半年ぐらい8月ぐらいに撮って、
うん、
そうですね、あのみんなであのマレーシア
と、
うん、
あ行きましたね、
シンガポール旅行して、うん、その後1回撮ったぐらい、
養女売春ツアーでしたっけ、
養女売春ツアー案外ねそういうところないんですよね、
ないですよ、ないですよ、シンガポールなんかあるわけないでしょ
マレーシアもほらあの、
うん、
あそこは 経験な、なんていうんですか、キリスト教じゃないや、
キリスト教、
イスラム、イスラム圏なんで、なんだかんだで、
あったら買収してたんですか。
いや、ないです、しないですけど。
赤鍋さんはされてたかもしれないいない人
いない人
でもまあ、そんなことしなくてもすごい楽しいところなんで、まあ、プラプラしながら。
そんなことしなくても楽しいところ、うん、何が楽しかったんですか
何が楽しかったかな。
やっぱりマーライオンの口に、
まあ、手をつく、まあ、ネジさんがうんこ漏らしたりとか、そういう
楽しいですねあ、その人さっきサウナにいました
ダメですよ、
うんこ出ちゃうんですから
バスターミナルでうんこ出ちゃうんですそうそう、
バスターミナルでうんこ出ちゃうんです
そうそう、そんなことがありました。
そんなことがあった。
まあ、まあ、あとあの、まあ、深夜特急、
うん、
乗ろうとして乗れなかったりとか。
ミッドナイトエクスプレス、
うん、
乗れなかった
の。切符は買ったの。
切符をネットで買ったんですよ、
うん、
インターネットで、うん、で、うまくあのネットで買えるんですけど、うん、あのうまく買えなくて、
うん、
で、
うん、
決済システムがうまく動かなくて、はいはいはい、で、うん、俺メールで問い合わせてメールで買ったんですよ、
うん、
メール、
うん、
でそのメール あの文面をプリントアウトして、
うんうん、
で、あの窓口に行ったら、
うん、
あの9時半の電車だったんですけど、
うんうん、
9時ぐらいに行って、うん、もうダメですよって言われて、
1時間半前じゃないか、うん、1時間半後じゃないか言ったの。
で
それはダメだよ。
あのチケット あのメールを見たらデッドライン20時30分って書いてあって、
うん、
まあ、全然超えてたっていう。それで乗れなかった。
乗れなかったっていうか、まあ完全にこっちのミスじゃないですか。
あのでデッドラインっていう文字を見ないふりして、うん、あのとぼけて行ったんですけど、うん、日本人だから、
うん、
とぼけて
行ったんです
けど、分かんない結局ダメで、
胸ぐら掴んで相手の振り回してい
やでもこっちの責任ですからね。乗れずにっていう
近い話ですね、うん、まあ、ここにいない人の話なんですけど、アキラレスのでっかい方いるじゃないですか、うんうん、あの人が一回新幹線のチケットをなくしたことがあるんですよ、
う
ん、であいつは何を思ったか、外人のふりをして分かんない分かんないっていうのを身振り手振りでやって
ひどいね
乗せろ乗せろってやってて、で向こうも、あ、中国人の方なのかなと思って仕方ないなと思ったらしくて、パスポートを見せてくれて言ったら、って言ってあれ日本人ですよね。いや、うん、うん、みたいな。結局買い直したらしいですけど、
ね、
それをやったらよかった。それが通じなかった。
通じなかった。で結局、うん、それで翌日バスであのシンガポール行ったんですけど、
ね、うん、あ、一日待った。
一日待って、うん、ホテル取って、
うん、
まあ、ホテルはすぐ取るんですか。やっぱ
あのアゴだ。
うん、
で、あのインターネットのアゴタってサイトで、
あ、あのなんか安くホテルが
そうそうそう
探せるみたいな、
うん、であの近くに YMCA のホテルがあったの知ってたんで、
うん、
で YMCA のホテルがそこに対応してたんで、
うん、西城秀樹です
、西城秀
樹取ってって、
うん、ヤングマンがいっぱい、
そう、うん、で結局バスでマレーシアから行ったんですけど、
うん、
まあなんだかんだ近いんですよ結構マレーシアから、
うん、
まあ、隣の国なんで、
うん、コンビニ行く感覚ですよね。
東京名古屋間ぐらい、
あ、そんなもん、
コンビニ感覚じゃないです
か。コンビニ感覚じゃないですけど、でもでね、いくらだっけかな、2,000〜3,000円ぐらいでいけるんですよ。
安いね。
安いですね向こうは。
そうなんです。すごい。でもよかった、なんか何ですか、国境を越えるっていう、飛行機でしか越えないじゃないですか普通。
まあまあ我々島国の人間はそうなりますよね。
陸で越えたかったっていうのがあったんで、やっぱテンション上がりますよね、あの橋を渡るでこう行ってでやってたんですけど、
不法入国とかで逮捕とかされなかった。
あのね。帰りね、
うん、
あの
逮捕された。
いや帰りこれラバクでも話してるんですけど、帰り、うん、まずあの、トランス、あ、違う、トレインチェックポイントっていうところ行くんですよ、
うん、
で、あので、税関があるんですけど、
うん、
でトレインチェックポイントと普通のチェックポイントあるんです、税関、
うん、
あの車用の、
うん、
で、バスでそこまで行くんですけど、
うん、
あのトレインチェックポイントの場所が分かんないから、とりあえずチェックポイントまでバスで行くん で、
うん、
でそこで、はいはい、あの聞こうと、
うん、
でそこの税関で聞こうと思って、
うん、
でそこ行ったんですよ、
うん、
で行って、まあ、あの俺トレインチェックポイントの方行きたいんだと、
うん、
言ったら、うん、あ、ちょっと、待っててくれ、
うん、
じゃあ、あの後で案内してあげるから、うん、ここで待ってくれって言われて、
うんうん、
で待ってたんですよ、うん、
はいはい、
で待ってたら、そのチェックポイントのあたりになんか、怪しい外人が 2,3 人こう歩いてきたんですよ、
うん、
そしたらもう税関の人がバーって走ってきて、
うん、
でその人ら止めて、
うん、
で俺らと同じその待ってるところに来て、
うん、
って、あのパスポート見せろっつって、うん、でその
銃を突きつけられる。
いやでも 銃片手にしながらパスポート
見て、うん、パスポート見て、うん、
でパスポート言って預かるわっつって、うん、預かった感じで、まあ何話してるか分かんないですけど、うん、預かってってやってて、うん、その流れでうちらもパスポート見せろって話になって、うん、でもう案内する人がどっか行っちゃって、うんうん、あのその人がその捕まえた人がまたこっち来て、うん、でお前らも見せろって話になって、
うん、なんでこいつらは
って見せて、うん、でパスポートは持ってっちゃったんですよ、うん、どうしようもないなと思って、そしたらその怪しい外人と、うん、うちらそのラバクチームと、うん、あのであのちょっと案内するから来いって言われて、うん、まあ、パスポート持っていかれて、あのその一緒に、うん、あの怪しい人のパスポートと一緒に束になって、うん、持っていかれて、うん、で一緒に歩いていって、うん、で名前呼ばれるんですよ、うん、で普通あれって名前呼ばれるときってミスターなんとかとか普通に優しい口調で言うじゃないですか、うん、じゃなくてもう、うん、渡辺って言われてあ渡辺二人いるみたいな、あの赤波と俺、うん、あどっちみたいな、うん、でなんかね違う部屋に連れて行かれそうだったから、うん、いやちょっと待ってと、うん、であのまたあの メールであのそのチェックポイントに行くっていうのを書いた、うん、あのチケットがあったから、うん、ここに行きたいんだっつって、うん、で案内してくれるはずなんだっつって、うん、税関の人に言って、うん、あなんだお前ら違うのかっつって、うん、ここからまっすぐ行けば行けるよって言われて、うん、結局あの
なんだ怪しい外人たちは何だったの。
いや怪しい外人たちはよく分かんないですけど、なんか違う部屋に多分連れ込まれる、うん、
不法入国みたいな、
不法入国っぽかったのかな。
多分エンリューさんはね、あの大爆発とか言ってるから 爆発物持ってるって思われた
ラジオ大爆発ですから、ね、
うん、そうそうそう、こいつは危ない、爆弾持ってる。
で結局普通に連れてかれて、うん、連れてかれてる、普通
まっすぐ
もう、うん、ここほらこれ出てるよ ってトレインチェックポイントって書いてあって、
書いてあんのに、なんかその辺をうろうろしてるからこいつら怪しいなっていう風になって、
いやだから多分あの途中でその人が変わったから分かんなくなっちゃった、うん、ああ、
でそのトレインチェックポイントを越えて後ろ振り返ったら、うん、その怪しい怪人3人は撃たれて倒れてるわけですよ。うわっ怖えっていう。
いやでも本当物騒なところですよね、やっぱり。
なるほどね、
うん、あのやっぱ、まあ、銃とか普通に、まあ、
治安が良すぎんですよ、うんうんう
ん、あでもまあ経験できないことだったので、まあ楽しかったですけど、う
ん、次はあれ紛争地帯とか行ったんですか。
紛争地帯行ったり
内戦地帯とか
でもね、そういうところ行ってみたいですよね、うん、でも
なんかあのその向こうの運転手とかに怒ったりとかなかった。
あ、今回はなかった
っす、ね、今回なかったの、う
ん、いつもあんです。
台湾で一回やりましたよね。
台湾でなんか切れてるの、エントリーさんが。
なんで高かったの、ぼったくられそうなの、
道間違えて遠回りしてあの料金が上がったっていうのを、こう
それを後部座席から運転手の
日本語で
運転席がガンガン蹴りながら、そうそうそう、おいおいおいっ て言って、おい遠回りだろこの野郎
と、やめてよ、
明治通りだろこの野郎
あれもね、なんかよく分からないところ連れてかれたよね。
なんか道間違えたんかなんかで、
うん、いやなんか違うところで降ろされたんだよね。
そうだっけ。
そうそうそう、違うところ、いやここじゃねえよっつって、うんうん、でどう考えても間違いない、台北駅、うん、台北車駅とかなんか、うんうん、漢字で見せてるじゃないですか、
うん、間違えるわけねえのにっていう
こと。そうそうそう、間違えるわけねえで、うん、iPhone かなんかでその漢字見せて、うん、ここに行きたいっつって見せて、うんうん、って言って出たのにもかかわらず全然違うところに降ろされたから、うん、お前何考えてんだっつって、うん、
ブチ切れですよ、
ブチ切れて、うん、そうそうそう、
おいちょっと出てこいって、
ここだよここっつって、うん、で渋々行って、うん、ですよね確かね、
あれでしょ、タクシーの運転手引きずり出して、うん、回し蹴りとかするんでしょ、
ま、いや気分しなかったですけどあのね、あのでその運転手は運転手で、あの、うん、運転しながらドラマ見ながらね、
運転しながらドラマ見てんだ。
そうそうそう、運転
ドラマ見てたっけ、
見てた、はい、あの夜市人生っていう、うん、あの台湾で有名な
ドラマ
があるんですよ、うんうん、あの日本でもちょっと有名で、あの、うんうん、ちょっととんでもシーン、あの車で引かれるシーンがとんでもシーンだっていうので一時期話題になったりとかあるんですけど、それをずっと見てたんですよ、うん、見ながら運転してましたよね、あれね。
あ、覚えてないよ。
あ、そうですか、うん、でやる気ねえなこいつと思いながら、俺助手席に座ってたんですよ、うん、で、うん、バブル B さんとあとあれ、麻生木さん、うんうんうん、は後ろに座ってて、うん、で多分だから気づかなかったんだけど、うん、ずっと見ながらもうやる気ない感じで運転してたから、ちょっと何やってんだろうな
イラッとしたらね、
うんうん、したら全然違うところに行ったから、うん、何考えてんだっつって
ブチ切れると、
ブチ切れ、それアメリカとかでもそれできる、
いやできます
ね、あの屈強な黒人、
あ、一回バブルビーありましたよね。
俺はあったよ。
え、そうなの。
うん。 あったっていうか、
あれでも別にあれは、ね、トラブルはなかったんだっけ。
トラブルはないんですけど、俺の場合はシアトル行った時に、うん、あのタクシーで、うん、まあちょっとなんつうの、なんかそういうゲームの展示会場からホテルに戻ろうとした時、
うん、
でそのホテルがチェーン店、東横みたいなもんですよ、うん、チェーン店で何々駅前第一とか第二とかあるじゃないですか、チェーン店、うん、ああいう感じで近くに2店あったの。
ああ、そっかそっか、
うん、
で、あ、思い出した思い出した。そうだそうだ。
で、こっちのホテルでって言ったら、うん、もう一個の方ホテルに連れて行かれて、うん、あ、こっちじゃないって言ったら、うん、もう黒人の運転手が切れ出したんですよ。
まあ別に君に切れるわけじゃなくて、
うん、
あれだろ、独り言でずっと
めんどくせえ、
シェッ
と ハンドルを両手でこうやってバーンって叩き出して、うんうん、シェッ、おい、シェッ、あ、シェッ、
ああ、シェッ、シェッ、シェッ、ダン、うんこが出ちゃいそうなんですけど、シェッ、
そっから、ね、正しいホテルに着くまで、うん、信号が止まるたんびにハンドルを叩くで、シェッ、シェッ、シェッ、シェッ、シェッ、
え、その時のバボさん何してるんですか。
何もしようがねえよ。
シェッと言ってるなみたいな。
一人に乗ったの。
一人。
ああ、うん。うっせえよぐらい言わないんですか。
後ろ。
うっせえよぐらい言わない
の。後ろでニヤニヤしてるしかない。
ニヤニヤするしかない。
俺だったらうっせえよって多分言っちゃいますね多分。
でも その場で引きずり下ろされてボコボコですよ。
もうムッキムキで、
うん、
身長2メートルぐらい あるやつですよ。うん
アキラですよりもでかいですね。
全然でかいそんな、
うん、あれさ、車から降り立ったら車で追いかけまされてそれこそ幼稚人生みたいに聞かれます
よ。
あのね見た目アーネストホーストみたいな感じです。
あ本当にやばいやつや。
それで切れる。
あどうだろうな、ね、でも俺も切れたら多分言いますよ多分。
だから俺は切れたら怖いぞ。
俺は切れた
ら俺が怖いから殴るぞ。
俺は怖いから殴るぞ。
殴るぞ。仲間全員ギャングだっつって。
全員ギャングですよ。
ね、俺の一族で今はいやだっつって、うん、
その歌詞書いてる俺だから。我が物で言ってる
けど、我が物で言ってるけどな。
たまにツイートしますけど、ね、まるで
自分で考えたかのように言ってるけどな。
ね、そうそうそう、俺が怖いか殴るぞ。いやもう自分のもんですよ、言ったもん勝ちです、うん、しょうがない。
炎上寺を構成してるものはほとんど俺ら考えたもんだからな。
俺何にも考えてないですからね。
楽な人生です本当に。
いい人生です、
ね、ありがたい、いい人生です、うん、ありがたい。そういう感じでございます。
で結局台湾のタクシーの運転手は怒られてしょぼんとして終わりだったの。
えで怒ってでしょぼんとしてたのかなよくわかんないですけど、で、
う
ん、
お金は取られなかった。
いや請求されてそこでまた切れて、うん、でこれでいいだろうっつってお金渡して出てったんです、
う
ん、
ああもう有無を言わさず。
そうそう、うん、最初の金額ぐらいの値段。
でもどっちにも間違ったのを連れてかれてたからまたそこから歩かないといけないわけだからね。
そうそう、とりあえず駅まで行ったんですよ。
行った、
うんうん、ぐるっと遠回りして連れていかれたからってことか。あれ
そうそうそうそうそう、うん、
金額が増えて、
そうそうそう増えて、
うん、
でその金額通りに請求 したから何言ってんだっつって。
それでも数千円とかならともかく100円ぐらい増えたって言ってなかったっけ。
まあ多分ね。
あの時
って、うん、いやでもそこはちゃんとしとかないといけないと、
うん
うん、舐められちゃいけないと思う。
怖いですね。
怖いね。
怖いですね。
近寄れないですね、
うん、いやいやいや、でもそんなことした
ら炎上さんの商売、炎上さんの商売ってのは顔が商売ですからね。
顔が商売、
舐められたら終わりですからね。
舐められないように。
いやいやいや、
しないといけない、
うん、
まあまあまあまあそういうこともありました、
うん、
ね過去にね。
失敗したらけじめを取らなくちゃいけないっていう商売ですからね。
大変です、
ね、怖いですね。
まあそんな感じで、まあね、今年1年も頑張っていこうかなと、うん、今
年全然正月の話じゃなかった
してない
してない、
多分前の台湾旅行の話じゃないけど、
うん、今年はどうしましょうかね。
今年はまあまあ頑張ってちょっと曲を作ろうかなみたいなふうに思ってますけど、うん、毎年思ってますけどね、
うん、
なかなかうまくいかないんですよね。
今年作りたい曲のなんか感じとかあるんですか。今年は
ちょっとね、収録前ちらっと話したんですけど、4,5 年前のスタイルにちょっと戻そうかなと思ってて、
う
ん、ここ最近ちょっとボイスサンプリングとかあんまり使わないようにして、うん、割とストイックな作り方をしてたんですよ、
うん
うん、曲として成り立つ曲、うん、なんだネタに逃げない感じ、
うん、
ただまあやっててあんまり面白くないなっていうのに最近気がつきまして、
うんうん、
たまたまこの間ビートマネーに提供した曲がですね、サンプリングボイス使いまくりの曲で、
うん、
やっぱまあ作って楽しいんですよ、そっちの方が、
うん、
なんか気分的に盛り上がるし、
はいはい、
で大体 4,5 年前のスタイルがそんな感じだったんで、戻そうかなみたいな感じですね、
う
ん、
なるほど、うん、もうサウナで録音しておくべきだった。
ああ
、
ね、
あ
ああ
ああ
れ、うんこは、
うんこ、
うんこ、うんこもね、
うんこも、
ああいう面白いボイスっていうのはね、うん、iPhone を取り出す取り出すときはもう遅いんですよ。
常に回しとくとか
やんないと無理なんですよ。
なるほどね、うん、
今年バブルビーは
今年もね、去年がねあんまり曲できなかったんですよ。
ですね、う
ん、あんまり作ってる時間もなくて、まあ、
本店のね、うん、出版の絡みがあって
本もあったし、うん、なんかそうですね作ってはいたんですけど、うん、あのできた曲数は少なかったんで今年は作りたいですね。
週1曲、
うん、週1曲今年はね作る環境も今ちょっと新しく整え中だし、うん、まあ、まだノートパソコン取ってないけど、うん、今来たら新しく構築しようと思ってるし、うん、あとはあれですね作る曲はちょっとメロディアスな感じ、うん、とかにもうちょっとこう頑張ってみたいな。
メロディックな、
メロディックでコード進行とかがある、うん、まあ去年とかもそういう傾向あったんですけど、
ありましたね、
うん、なんかそっちの方面をもうちょっと勉強してみたいな。
歌物がじゃあ増えるって感じですかね。
かもしれないですね、うん、うん、
メロディックでサタニックな感じ。
メロディックでサタニック、うん、そんな感じで、う
ん、はい、じゃあポップになるかもしれない。
ポップになる、うん、なんか気づいたらポップになってたみたいな感じで、うん、
ポップイルイートイットセルフな感じで、
ポッピーズ、
ポッピーズ、
はい、な感じでね、うん、やっていこうかな。
2014年のバブルビーはポッピーズです
思ってますよ、
はいはい、エンジェルさん今年どうします？
今年別に曲作んないんでね。
子供育てないと、
ね。子供育てなきゃといけないです、ね、
う
ん。
そろそろもうしゃべり出しますから、ね。
あ、もうでもおしゃべり始まりました。
シェッ
シェッ。とはしてないですけどね。
どういう養育方針とかあるんですか？
いや特にないっていうのもあれですけど、うん、あのまあ、あの選択できる子供が選択なんこれ真面目な話
した
いん
ですけど。選択ってウォッシュの方ですか？
ウォッシュ。いやあの選ぶ方。うん、選べる、いろいろ選べるようにしたいなとは思ってますけど、
うん、子供が人生を選択できるっていう、
そうそう、それを整えてあげるっていう、その
A セット B セット
官僚から芸術家まで
、まあ、まあ、まあそんな感じですよね。まあまあまあ、
本当にでも官僚とかになる、自分がなりたかったらなれるようなふうに仕向けようとしたらそれこそすごい学費かかります
よね。まあね、うん、そういうのはかかりますけど、まあ、うん、できる範囲でね、その、うん、
あとやっぱりエンジェルさんのこれです、はい、エンジェルさんの遺伝子ですから ね、 ね、
うん、でも子供があの全然勉強したくない、学校も行きたくないって言ったらどうする？
一生 寝ながら暮らしたいっていう
ずっとゲームモンハンだけずっと朝からやってて、うん、学校行きたくないっていうこともあるかもしれない、う
ん、まあその時になってみないと分かんないですよね、うん、そういうの、
まあ、モンハンならまだねいいですよ。
でもそういう、うん、
ずっと外でこう虫ばっかり追いかけてる、う
ん、それはまだいいじゃない
でもねファーブルみたいになるかもしれない、
ファーブルになるかもしれないですよ、
うん、友達が一人もいない、
モンハンではファーブルにならない、
ね、ならないですからね、うん、でもまあでもそれはまあ多分あの今年結構ほらあの生まれた方多いじゃないですか、あのうちら周りで、
うん、そうなんですか、
多いんです、結構多いじゃないですか。
僕はあんまり知らない
んです。ああそうなんですか、うん、で結構多いんで、まあ多分そういう悩みっていうのは多分みんな持ってるとは思うんですけど、
子供もう半過ぎてどうしよう、う
ん、いやそうなるのかなみたいな、うんうん、どうなるのか、
まあ、その時はゲーム機は買い与えるつもり。
いやそれは普通にやっぱりコミュニケーションツールですかね、 今やもうそういう。
エアガンは
エアガン
いや欲しいっつったらなんか、まあ、考えますけど、うん、でもまあなんかやっぱりほらもうコミュニケーションツールとして成り立ってるじゃないですか、ゲーム機とか。
エアガンがね、
うん、エアガンは成り立ってるかどうか分かんないまあそういうのはね、うん、まあ買い与えてもいいのかなという気がします。
バタフライナイフと
バタフライナイフ。
でも子供は再現ないですよ、すぐ買って買ってってすぐ飽きるのは子供だと思う、うん、
でもそれは僕たちもそうだったわけじゃないです
か。そうそうそう、うん、それを親が買ったばっかりでしょとかさ、うん、言ってそんな何でもかんでも欲しいものを買ってもらったわけじゃないでしょ。
そうですね、でもだから、うん、まあある程度は当然しますよね、
親が、うん、そう自制せんといかんわけでね。
そう
これ真面目な質問なんだけど、うん、インターネットってさ、うん、触らせたい？
いやでもそれは触らせないといけないでしょ。
あそう、
うん、まあその中でね、あの炎上寺っていうのを検索して見てしまう可能性はあるんですけど、うん、まあ別にそれを許容できる子供を育てないといけないですよ、
ね、
うん、
なるほどね。
そういう活動をしていっても、うん、あの歪まない、
ずっと隠しておくとかしないの？子供二十歳になって俺はあのMC とかやってたんだよって初めて言うとか
それもおかしいでしょなんかいやあのすごいね、あの売れてるんだったらねそれありでしょうけど、うん、別にそんな売れてないのにやってたんだよっつって、
う
ん、
まあまあ隠しても不思議に思うだろうけどね、うん、こうお父さんの知り合いが家にやってくると渡辺さんじゃなくて炎上寺さんってみんな、うん、呼ぶわけですからね。
何の名前っていうね、
炎上寺って言って
でも嫁さんも炎上寺って呼んでるんで、
嫁さんも炎上寺になっちゃって
るなってるので、うん、不思議と。
嫁さんの名字も炎上寺だもんね。
炎上寺、うん 違いますけどね、うん、渡辺ですけどね、うん、はい、まあ、まあでもそういう感じで育てていきたいかなとは思ってますけど、
ね、
まあ
割と自由奔放にというか、
ね、そうですね、まあそうですね、最終的にはそういうことになるんですけど、うん、まあ、
エアガンとか
どういう人生歩むかね、子供ね、
うん、どうなりますかね、こればっかりは分かんないですからね、うん、あんまりひどいことも言えませんしね、言いたいですけど
でも声は僕のちっちゃい頃の声に似てるそうです。
似てるんだ。
似てる。
おふくろさん、おふくろさんというか、炎上寺のお父さんお母さんが言うには、
言うには似てるらしいので、うん、まあ将来こういう声になるんだろうな。
わっく
い
おしみなおしっていう、うん、いう声になると、うん、
たまにうーって声出しますけど、
ね。
あでもさ、でもね、最初そんな感じですよ。
赤ちゃんはそうです。
赤ちゃんはそうです。赤ちゃんはそうです。
それが50ぐらいで親父が出してから怖いって話。
赤ちゃんのまま50になった親父。
ね、もう今はなんか、うん、言葉っぽい感じで、うん、ああだけじゃなくて、うん、いろいろ言えるように
サックシェット
ね、叩いてね、ダン、うんうん、そんな感じにはなってきてますけど、
父親こそシェット
金くれ金くれ
嫌な子供だねそれね、
焼酎焼酎
1万円
多分酒は飲まないんじゃないかな、
投資信託最初の言葉が
最初の言葉、ね、最初の覚えた言葉、
兄さん運営していかないと、運営していかないと、
使いマーク
楽しみですね、そうなる、
まあ、とりあえず最初に何喋ったかっていうのは、うん、いずれ報告お願いします。
あ、
うん、はい、やっぱ知りたいですよね、はい、とりあえず今のうちにこう子供の前でワックエムシワックエムシってこうささやき続けたら、う
ん、嫁に怒られますね、
怒られます
ね、怒られますね、
そんな感じで、
なるほど、はい、今年もね、
この3人ずるずるやっていこうと思います、
は
い、
やっていきましょうかね、はいはい、じゃあ告知の前に曲いきましょうか、
曲何かありましたっけ。
じゃあ僕が新譜出たんですよ、
はい、あ寿司がやってましたね、
ね、そのこれクエで出るかどうかみたいなこと言ってたじゃないですか、
はい、
出ました、
ようやく
コンピレーション、
制作期間半年
味わい変えてるんです、全トリビュートシリー第3弾、
はい、
寿司ディスコ出ましたね、はい、でまあ、今日1月5日時点ですでに、まあ販売してるんですけども、はい、これが売ってるのが全の店内のみという、
今のところね、
今のところね、うん、なんで買いに行きたい人は小田原まで、
小田原の味わい回転寿司全、はい、に、
まあ、わざとそういうふうにしてるわけ、うん、現場ということでね、
あれ流れてるんですか、
流れてます、
レーンに、レーンに流れてます、
お皿取ってみたいな感じ、
お皿取って
乗ってるんですね、
お皿ごと取ったら寿司と一緒に会計されるっていう、う
ん、全で大トラがですね今980円なんで、その980円のお皿に乗って流れてきますね、
はい、落とした、
ということはこれ
大トロと同じ
今全で買うと980円
で買う、980円、
はい、うん、これまあいずれアマゾンとか流れたら1000円になるわけですね、
そうそうそう、
1050円ですね、うん、
1000円、まあ、1000円ですね、うん、まあなんでその現場価格っていうことで、うん、
でまあ現場で買う意味っていうのはですね、うん、この CD はですね、ジャケットの裏が店長サイン、色紙、うん、ここに西尾店長のサインをもらうことによって完成するわけ
です、そうそうそう、完成すると、はい、いうことでね、これ非常に、うん、楽しい内容ですので、うん、じゃあそっから1曲
行
きたいと思うんですけど、
何を行きましょう、
じゃあ僕の曲から行こうかな、
行きましょうか、
うん、じゃあ行きましょうかね、バブルビーフューチャリング初音ミク、
はい、
で、星空のレーン、
はい、
I'm not afraid to die.
あれ星野の霊園だよね。
自分の曲だよね。ここカットしないよ。開けちゃうよ。
開けてみようよ、うん。
自分の曲なのに曲名覚えてない。
曲名はね忘れちゃうんですよ。開けてますけど。
今開けてますけども、はい、ね、これ開けちゃうと大トロのシールがね、うん、無駄になっちゃ う,
う、
ね。
もう捨てるしかない。
うん、どこに曲名書いてあるのこれ。裏がサイン色紙になっちゃってるから。星空のレーン。
あっ合ってる。
寿司インフィニティです、ね。
インフィニティ。
うん。
はい、
サブタイトルもついてますね、
うん、聞いていただきまし
たね、はい、まあ、こちらの内容、全9曲、イントロダクション、前ハリミディの曲ですね、星空のレーン、バブルビーの曲 EDM 縁側だし巻きメタボロール、
メタボロール、
あ
ー、
これはタニゴさんと100-200さんのが作曲ですね、うん、で、5曲目が Do the Harlem Sushi 限界ラバーズ、
限界ラバーズ、
この番組も来ていただきましたナブさん、
ナブさんのね、
のユニットですね、うん、おなじみ DJ シャープネル、6曲目ワンダーテーブル、
うん
うん、ゼロ、7曲目がネギトリカルパレード、
ネギトリカルパレード、
これヤマジェット
さん、ヤマジェットさん、
はい、はい、で08がエドガ
ー、うん、
吉田哲也の曲ですね、はい、はい、
そうですね、
でアウトルで終わり
と、ということで
全9曲でございます、
うん、
こちら、ぜひとも小田原の味わい会店全の方に出向いてですね、
はい、
レーンから直接取り練習さんのサインをいただいて、
うん、
家でじっくり
聞くと、
うんうん、
いうね、
そういう流れになっております。
楽しめる CD でございますので、まあ、ぜひとも、
はい
はい、
現場に行ってく、
はい、
購入してくださいと。
じゃあ告知いきましょうかね、
はい、
はい、じゃあ遠條さん、
はい、
告知を、
少々お待ちください、はい、ですね、まずですね、1月の12日、
はい、
日曜日なんですけども、
うん、
新宿の S キューブっていう、あの新宿 の, あの歌舞伎町にあるシダックス、
うん
うんうん、の下なんですけども、
うん、
地下にあるんですけども、そこで、晴れ雲っていうイベントを、まあ、あの僕レギュラーで出てるんですけども、そこで今回やります、はい、で出演が、桃地みなみと、あと電脳少女はーちゃん、アーリー、うん、ラウアンさん、はぐれ親父さん、
うん、
あと、VJ に、目黒みなみ、みなとさんと、あとガトツさん、
はい、
うん、出ます、で僕も DJ で出ます、
はい、
はい、っていうイベントがあります、はい、そして1月の25日、
はい、
ギャラクシーアネックスっていうイベントで、ラウンジネオ、あの渋谷のラウンジネオっていうところで、うん、DJ します。で、はい、出演者ほか、ラムライダーさん、野本カリアさん、で、ユウ松本さん、そんな感じで出ますので、ぜひ来ていただければと思います。で、はい、バブルビーフューチャリング炎上 G の方が
ライブが1月26日、
はい、26日、
これが、
お台場にありますジョイポリス、
ジョイポリス
で、
うん、えらいところであります、
はい、はい、あのリアニ、
リアニ、
はい、あの中野とかでやってる、はい、あの無料
リアニメーション、
リアニメーション、
はい、
ね、そちらの、新年会という形で、出ますので、で、ワンアトラクションついて2800円とかそういうチケットが出てますので、うん、ぜひね、あの皆さん来ていただいて、ね、一緒に、
はい、
あの、イニシャル D、 あの実写筐体ありますからね。
あ、ありますね、あそこね。
インプレッサーが置いてある、
ね、置いてますね。
はい、とかね、あとあのハーフパイプってあの僕が一番好きなアトラクションあるんですけど、
うん、
それとか楽しんで一緒にやりましょうって感じで、
はい、
よろしくお願いいたします。
いたします。はい。
はい。
続いてバブル。
はい。まあさっきの1月26日のライブ
は、
はい、まあ遠條さんが言いましたけど、1月13日こちらは DJ バブル B の DJ が、
うん、
渋谷のアマテラグジーであります。
J-POP ですか？
J-POP ですね、
はい、
第9回渋谷いちご狩りっていうんですか？
あ、いちご狩りです。
いちご狩りですね、あのナチュさんの主催のイベントです。 で、そこに、DJ をやります。
はい、
まあ、月曜日祝日なんですけど、3時から夜9時までのイベント、
はいはい、
ということなんで、皆さんぜひとも遊びに来てください。
はい、
はい、はい、あとはまあ寿司ディスコですね、
はい、
これをぜひ、小田原まで、
はい、
借りていただけると、はい、思います、はい、
続いてミディなんですけども、ミディは例年のごとく、
うん、
春ぐらいまで特に予定がないっていう、ね、ハードコアイベントで大体春ぐらいからしかないんですよね、うん、
はいはい、
毎年、
そうですね、
うん、1月の予定としましては1月25日に皆さん全員行きますね。
あ、行きましょう、
うん、
うん、
まあ別にイベントじゃないんです
けど、それまだね、ちょ調整中
なんで、調整中なんですけども、
はい、
まあ大体それぐらいの時に、今回の全の寿司ディスコに参加した方だ、打ち上げですね、
はい、
方たちで集まっていこうかと思っております。
思っております。
1月25日に行けば ね、出演者の皆さんともサインが
もらえるかもしれない、うん、まあ、日程合ってるかどうか本当分かんない
です。もらえるかもしれないね、
もらえるかもしれない、
うん、もし会えたら、
会えたら、
うん、一緒にサイン、
夢で会えたら、
夢で会えたら、
う
ん、
はい、
まあ、そしてもおごってくださいということで、は
い、ということでね、
で2月の末ぐらいに、うん、振り込みで落とした、ミニアルバムが出るのかな、今回出さないとまずいな、うん、配ったステッカー、俺が首吊ってるステッカーに2月に、うん、新版発売予定と書いてあるんで、
ああ、もうそれは出さない
と、もう出さないとまずいです、
ね、まずいね、
はい、はい、まあ、頑張ります。
はい。
はい。そんな感じですね。
そんな感じですかね。
はい。そんなわけで、うん、これくらいますか。新年一発目、はい、2024年第一発目、
はい、
105回目は、
うん、
炎上さんをお招きして、
はい、
それぞれの正月トークをお届けいたしました。
はい。
はい。はい、炎上さん、来週も、なんですけども、来週は炎上さんとしてではなく、はい。
はい。蛍光灯バンド、フューチャリング、炎上 G として出ます、
はい。
はい。はい。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
お願いします。
こんなところ
ですね。
はい、じゃあ締めましょう。
はい、では
また次回。